鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、JR 北海道と JR 東日本でですね、はい、まあ、恒例といいますか、あの北海道&東日本パスっていうのをですね、はい、発売を今年もいたします。
はい、
これ内容はですね、あの JR 北海道あるいは JR 東日本の普通列車が、まあ、連続して7日間なんですけども、
はい、
まあ、乗り放題ですよということで、値段の方がですね、大人 11,330 円で、お子様が5,660 円と。で、あの本州の青い森鉄道線とか IGR 岩手銀河鉄道線とか北越急行線、これもあの普通列車も利用が可能ですよということなんですね。
はい、
でこれに今度プラスして、北海道新幹線、新函館北斗新青森間のですね、うん、立ち席、まあ、要は空いてる席に座ってもいいですよという、はい、それと北海道内の特急列車の普通自由席が、まあ、1日乗り放題ですよという、これのオプションがつくとですね、プラスお値段が6,110円、これ大人ですね。
はい、
で、子供が3,050円ということでございます。で、それでこれは発売がですね、2月20日ですからもう発売しておりまして、はい、この春の方は3月1日から4月22日まで、
はい、
このパスが使えますと。まあ、その他夏、それから冬もありますので、まあ、ぜひあの普通列車に乗って、どこまでも行きたいという方はですね、この、北海道&東日本パスを、まあ、上手に使っていただければ大変お得な切符になっておりますので、これはの JR 北海道等々の、ホームページにあの詳しく載っておりますので、ぜひご利用していただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それではメッセージが届いておりましょう。星さん、ご紹介いたします。
はい、
まずこちらはですね、ラジオネームエラーさんですが、
はい、
鉄道鉄子の部屋のコーナーへということで、
はいはい、
暇な時、
はい、
Google マップを見ていると、
はい、
新富士駅の構内とか釧路駅から朝日陸橋のあたりに、
はい、
何やら鉄路の跡らしいのがたくさん発見できます。
お、
こちらは勝手に湧別鉄道や開発埠頭の北埠頭線跡ではないかと見ていたりしています。
はい、
見ていると結構楽しいです。
はいはい、
お金もかからないですし、新型コロナの恐れもありませんしと、はい、メッセージをいただいております。
はい、多分この新富士駅構内はこのおっしゃる通りですね、開発埠頭の線路跡ですね。
うんうん、
これはあの私があのもう今から40年前に新富士駅に勤務してました
、
これは多分間違いないと思います。はい、それからあの釧路駅から朝日陸橋あたりですね、鉄路の跡らしい、まあ、これは湧別鉄道もありますし、
はい、
確か昔あそこでもあの石炭を積んだりとかですね、ちょっとしたあの貨物もあの、まあ、僕は汽船とか引き込み船とかって呼んでるんですけど、まあ、そういうのもありますたので、多分そういったことかなと思います。今もですね、結構あの釧路駅から東釧路方面に、
はい、
まあ、友江踏切ってあの木工場が あるんですけども、新宮商工さんのところですね、はい、もうそこの直前まで、まだ線路がちょっと伸びてるんですよね。
はい、
だからそういったこう圧倒だというふうに思います。まあ、今度は私もですね、そのうちこの番組であのこういう Google マップとかですね、少しあのネットの世界を勉強してこの番組でもご紹介したいなと思いますまた何かいいヒントがありましたら、はい、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
そしてこちらはですね、星さん、
はいはい、
ラグビーこうちゃんさんなんですけど、
はい、
あの生放送の、ね、メッセージいただきまして、
はいはい、
SL 冬の出現を見に行ってきました。
おお、はい、
であちらこちらにカメラマンがたくさんいました、
はいはい、
で黒い煙を吸ってむせました、
はい、
お父さんの車に小さい石炭のようなものが飛んできてまして、おーおーおー、はい、結構離れてたんですけど、
はい、
こういう小さい石炭は飛んでくるのでしょうか、
はい、
星匠さんに聞いてみたいです。木曜日の鉄尾鉄子の部屋楽しみにしていますということで、
いやー、嬉しいです。ありがとうございます。
いつだったかですね、出現号を、はい、まあ、ちょっと撮影しようと思ってあの東釧路駅に跨線橋があるんですよね、
はい、
でそこでカメラを構えたらちょうど風向きがいい塩梅で、
はい、
通り過ぎとともにあの煙をまともにかぶったんですけど、
はい、
私あのむせることなくですね、あの腹いっぱい吸い込むという、そういうことになりました。で多分小さい石炭のようなものっていうのはですね、これあの多分ススだと思いますね、はい、石炭はもう完全にもう燃えてしまいますので、うんうんうんうん、石炭が出てくることないんですけど、まあ、これがこう目に入るとですね、まあ、シリンダーとかって言うんですけど、こうあの目に入ったら結構痛いんですよね、うんうん、まあ、ですからあの本当にこう SL を本当間近で見るときにはちょっと気をつけていただければと、はい、思いますし、ぜひこのいい匂いだと私は勝手に思っているあの石炭ストーブのですね、
はい、
いい匂いだと思いますので、ぜひあの匂いでもですね、列車を楽しんでいただければというふうに思います。
はい、ということで、お父さんとね楽しまれたということ、
そうですね、
メッセージいただいております。
いい
ですね、はい、皆さんからのメッセージでした、
はい、
さあそれでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先ほどですね、北海道&東日本パスが発売されましたというお話をさせていただいたんですけど、はい、あのやっぱり列車に乗るでは切符っていうのが、まあ、必要なんですよね、はい、で今はほとんど、こう緑の窓口とかで、
はい、
まあ、マルスっていうんですか、コンピューターから、うん、まあ、切符がこうペロンと出てきて、はい、例えばあの1日散歩切符とかですね、それから青春18切符とか、
はい、
あれあの1枚だけじゃなくて、なんか使い方の注意みたいなのを含めると結構何枚か出てくるんですよね。でまあ、そういったこう切符の話をちょっと今日はと、来週ですかしたいと思うんですが、はい、まあ、ちょっと古い話が中心になると思います。それであの去年ですね、ちょっとあの私の、まあ、高校時代の大先輩、今札幌在住の方なんですけど、
はい、
あんたそんなに鉄道が好きだったらこういうものあるぞって切符をいただきまして、何枚かもらい、はい、いただきまして、まあ、その方残念ながらですね、昨年12月、まあ、お亡くなりになった、本当急にお亡くなりになったんですけど、
はい、
この方から切符をいただいたのはですね、昭和39年10月7日発行の白糠線開通の記念乗車券なんですね。でこれは本当すごいんですよ。これ私持ってないんですよ。でちょうどこの時は白糠線 の白糠と上茶路までが開通した、
はい、
時で、多分これ開通した時だと思うんですよね、10月7日になってますから、はい、白糠町の、郷土芸能であります、駒踊りっていうんですか、はい、その絵とかですね、
うん、
あとこの列車がこう何の形式かっていうのはうん、ちょっとよく、分からないんですが、白地に赤い線が入ってるっていう、こういう列車はあまりないんだけどと思いながらですね、まあ非常にいい珍しい切符をいただきました。まあ、こういうのはですね、記念乗車券はい、って言うんですよね。よくこういう、その地方の絵が描かれてて、
はい、
それに切符がくっついているということなんですね。でこの当時は白糠から上茶路まで80円
は
で、しかも面白いことに2等って書いてあるんですよね。
その時代ですね。
そうなんです、はい、この時まだ1等2等3等、まあ、ほとんど、まあ、2等と、まあ、1等っていうか、まあ、グリーン車ですね、
はい、
だったんですけど、まあ、これ時代を見るとですね、こういうことがよくわかるんですね。それからですね、これも私も泣いて喜んでたんですけど、太平洋石炭販売輸送、
はい、
元の釧路臨港鉄道ではですね、はい、昭和38年まで旅客を輸送してたんですよ、でその時の切符なんですよね。
貴重ですね。
これは大変貴重でですね、1枚が、 これ昭和38年10月22日だから本当にこう廃止になる多分直前だと思うんですよね、はい、城山駅、はい、だから今 の、 あの、薬橋のたもとにある、
はい、
あの薬橋のたもとにあった城山から、
はい、
東釧路春鳥シリットを経由して、
はい、
今 の、 あの公文館を、はい、大町かな南大通りでしょうか、大町ですね、あの公文館までその入船町駅っていうのがあったんですけど、はい、こうぐるっと、まあ、約11点何がし、これの切符があります、
はい、
これは3等 で、 で20円です。それからですね、もう一枚が春鳥から、
はい、
入船町行き、これは10円です。
うーん、
あとこれがですね、これも春鳥駅発行ですね、春鳥から城山まで、8円とかってなってますね。これ相当昔のこれは切符だと思うんですね、はい、で実はこの方ですね、あの釧路臨港鉄道で勤務してたことがあるんですよね、はい、だからまあこういった切符も持ってらっしゃったんだと思うんですね。でこの非常にですね、あの珍しい切符です。それからもっと珍しいのがですね、よっかちょっと、これ昭和11年に、発行されたという、まあ、要はり天皇陛下が北海道に来られて行幸された時を記念した乗車券なんですね、
はい、
で、これ地図見ますとですね、まあ、どこに行ったかっていうと、釧路方面ではあの根室まで行ったことになってるんですね、
はい、
でやっぱりなんかこう、まあ、なんですかね、天皇陛下のやっぱり来たということで、なんか切符もなんかこう重々しいものには、はい、なってるんですけど、これあの札幌鉄道局が発行したものですね、はい、これはですね結構あって、でこれに伴ってですね、あのこの記念乗車券も出てまして、これはあの御影っていうですね、帯広のちょっと西の方にある、はい、と帯広の往復乗車券なんですね、これ、
はい、
3等で、これ78銭とかっていう、
銭
だ当時銭があったので、何銭ですね、まあ、こういった切符もですね、ありましたし、それからですね、ちょっとこれ行き先、もしかしたらこれ見本なのかもしれないですけど、やっぱり昭和11年に、陸軍特別大演習、
はい、
の記念乗車券っていうのがあってですね、これ札幌鉄道局で発行したものなんですけど、まあ、こういったですね、
すごいですね、
あるんですね。で、まあ、この切符に触発されたわけではないんですけど、
はい、
我が家にもですね、切符がいろいろとそういえばあったなと思って、でそれを今日まあテーマにしようかなと、
いいですね、
思っておりました。で今私の手元にあるのはですね、出法とか社法とか、
はい、
これ 何かっていうと、これ出札補充券っていうやつで、はい、まあ、今みたくこうほとんど全域にマルスがあったわけじゃないので、
はい、
ちょっとその硬券っていうちっちゃい硬い切符を、
はい、
その、まあ、よく出る切符をそういう硬券で出して、
はい、
でたまにしか出ないのは紙に全部手書きで書くっていう切符だったんですね、はい、でそれをちょっとこう、集めていったっていうか、それこそさっきお話してた私は新富士駅に おりまして、で当時はまだ新富士駅には営業係の方がいて、
はい、
切符も発行してましたし、うんうんうん、そういったですね出札補充券を、
はい、
ちょっと発行していただいたりとかして、あ、もちろん購入してましたよ。ただ、まあ、ただ当時は国政職員だったので、はい、料金は結構半額とかってなったんですけど、はい、で私が持ってるその出法がですね、これは新富士駅で発行した、B 寝台券っていう、
ま
あ、今ちょっともう寝台も長くなっちゃったんですけど、これ札幌から釧路までですね、はい、なんだろう、からまつっていうですね、
懐かしいですね、
悶絶してますけど、
ね、この響き、
この響き、普通列車で、
はい、
夜行列車なのですが、普通列車ってそういう普通の本当座席4人掛けの座席しかないんですけど、
はい、
このカラマツは全国でも数少ない普通列車に B 寝台車をくっつけてたっていう車で、
は
い、
これでも3つぐらいしかなかったん
ですね。
山陰、
ね、
の方と、
あと和歌山、
紀伊半島の方ですかね。ね、
この3つしかなかったんですけど、そのうちのこれ急行、あ、急行でね、普通列車か、ちゃんと列車名にカラマツって書いてある、はい、2号車4番下段っていうふうにこれ書いてますね。で料金は寝台料金だけでこれ3500円ですね、はい、でも唐松の B 寝台車って、確か一番こう古いタイプだったもんですから、
はい、
横幅が50センチぐらい で高さも3段式なので、
3段ですね、
大人の方だと絶対もう、はい、起き上がれないような、だからよくだからあの寝台で着替えとかよくやってたもんだなというふうに、もうアクロバットみたいな
もぞもぞごそごそですね、
相当もぞもぞごそごそなんですよ。だからなんかそういうこうなんかこの切符見ながら思い出がちょっとありますね、
はい、
で、そのお隣にあるのがですね、これはあの室蘭駅の出札で発行したものなんですけど、ですね、青函連絡船の、グリーン券ですね。ただこれあの自由席グリーン券なもんですから、はい、函館から青森まで、200円、うん、なんでこれ200円かっていうと、
はい、
ここにですね、記事っていう、まあ、備考欄みたいなところに、職業の職って書いて丸って書いてある、
丸職ですね、
丸職です。いわゆるこう我々国鉄職員が、はい、あの切符を買った時にあの割引に しましたよっていう証明なんですね、はい、これ、はい、このスタンプが、
はい、
まあ、こんなものとかですね、あとはですね、急行 A グリーン券っていうのが、これもあの新富士駅で、はい、発行してもらったやつなんですけど、なんせですね、あのこのさっきの唐松の B 寝台券にしても、これの急行 A グリーン券っていう、まあ、列車の種別、はい、これ全部あのハンコなんですよね、
うん、
そういうのがいっぱいあって、特急とかそういうハンが あって、でそれをこうペタペタペタペタこう、この切符に押し、でそれではないところでは手書きなんですね、
はい、
でこれはですね、急行マリモ3号、昭和57年発行ですね、うん、急行 A グリーン券ですから、あ、これ寝台じゃないですね、これグリーン券ですね、
はい、
当時あのマリモはあのグリーン車もくっついてたので、その時私が多分乗ったものだと思いますね、マリモ3号が、札幌が22時10分発で、
はい、
3号車4番 A 席というところで、これもやっぱり丸色になってますね、ってことは多分これ私だと思います。はい、それからこれは、これ多分ね、私じゃないと思うんですけども、急行券と A 寝台券、
はい、
これ上野から青森まで、急行十和田3号、
うわ
で、急行券と A 寝台券合わせてこれ1万円という、はい、結構な当時は買い物だったと思うんですよ ね、
ね、当時にしても、
はい、でこれはですね、丸色の他にですね、乗車変更の上辺ってなぜか書いてあるんですね、はい、だから何か買ってたんだけどもこれに変更したよということだと思うんですが、急行十和田3号は5号車7番下段と、はい、なぜこれ、その出札係の人は本当に手書きなもんですから、
はい、
多分私これ絶対できないと思うんですよ、あの字が汚いので。それからですね、あ、これは私じゃないと思うんですけど、これがですね、函館から青森まで、青函連絡船の寝台券ですね、
はい、
これはさすがにあのスタンプがなくて、これも手書きで、船という字と寝台の、まあ、寝るですね、に券、寝台券の券という字が書いてありまして、これはあの2便だから夜中の便ですね、多分函館を0時過ぎに、あ、0時40分ですね、出発して、青森には早朝の4時確か20分かそのぐらいに、30分ぐらいに到着する便だったと思うんですけど、これはですね、1号車とか号車じゃないんですよ、なんていうかね、一室。あの部屋ですね、
はい、
の一番の下段だと、いうことがこれに書かれて、おります。それからそのお隣にあるのがですね、これもちょっと珍しいあれですけど、札幌の近くの白石駅で発行した、はい、これちょっと横型 の、 あの札幌から400キロまでっていう、これはあの自由席特急券のですね、はい、とかですね、あとなんで私がこんなの持ってるのかっていうのはよくは自分でもよく分かんないですけど片道乗車券で、はい、上サラベツからサラベツまで、これは多分ね私だと思うんです。これですね、これ一生懸命こう切符に書いてスタンプを押し、
はい、
そして間違わないようにチェックして、で上サラベツとサラベツで160円ですからね、
はい、労力ですね、
労力の割には、はい、そんな大した売り上げにはならないというでこれあのカーボン式で、
はい、
必ずその書いたものがちゃんとこう残ってるようにはなってるんですよね、はい、まあ、そういったこういうのが出歩と、言われるものですね。なぜかこれ紙サラベツとかが非常に多いんですけども、まあ、今日はですね、あの切符のうちこの、 出札補充券のちょっとお話をさせていただきまして、また来週ということで、はい、
鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星拓美さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。